笑顔コーチくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は人材育成の研修講師として日々全国を飛び回る私笑顔コーチいくちゃんが毎回素敵なゲストとともにお伝えする、人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今日はなんと大阪本社スタジオにてお送りいたします。
トークライブメディオ夢の種、
改めましてこんにちは。笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおです。ランチタイムのこのひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ3月はですね、もうあっという間に、後半になりまして、早いものでございます。年度末が見えてきましたね。最近のですね、私岸本いくおのですね、近況報告といたしましては、実はですね、家族でですね、温泉旅行に行ってたんですよ。まあちょっとね、皆さん、私のですね、郷里ふるさとに鳥取県と、のですね、中部にですね、三笹温泉という温泉がありまして、3つの朝、の温泉と書くんですね。朝、3回のです3日間湯治をしてですね、そこで3日目の朝を迎えたら、どんな病でも治っているというですね、あの日本のですね、ラジウム温泉の、とっても有名なですね、温泉の方に浸かりに行っておりまして、グダグダしております。最近ですね、こんな、遊びに行ったりとか、旅行に行ったりとかですね、こう人生 この自由な楽しい時間を過ごしているなという感じがしますね。どうやってですね、仕事せずに遊びほうけるか、いやそんなことばっかり考えている昨今ということなんですけれども、実はですね、こういうふうにリフレッシュするっていうのもやっぱ脳に対して大事なんだな、なんていうふうに思っている時なんですよね。まあ私の近況報告はそこまでにいたしまして、本日もですね、素敵なゲストが、こちらの方に、お越しいただいておりますので、早速ですね、ゲストの、コーナーの方に、移ってまいりましょう。本日のゲストで、いらっしゃいます、先週に引き続きでございますね。本日のゲストはアイラ代表、そしてドリカム脳であなたの夢を実現させる英語学習コンサルタントでいらっしゃいます、増田恭子ちゃんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、恭子ちゃんで、はい、前回のね、放送から引き続きでございますね。はい、はい、アイラ代表、そしてこのドリカム脳でね、あなたの夢を実現させるということなんですけれども、まあ、この辺から今日ちょっと聞いてみようかななんていうふうに思うんですけどね。そう、一緒にですね、このアクティブレインというですね、講座を、リードする、認定講師で仲間でもあるんですが、この、なんか京子ちゃんが言うね、このドリカム脳ってどんな感じ？
ドリカム脳っていうのは、自分のことを一番自分が信じてるっていうのが、そこにあって、でやりたいところにちょっとずつ進んでいけるぞっていうね、夢があるからこそ動けるっていうところを作っていく脳の使い方のことです。
なるほどね、はい。実際その京子ちゃんとこう触れ合ったりとかですね、こう関わってもらうとですね、こう本当にこうドリームスカムトゥーですね。そう、自分の夢が実現していく方向に向かうんだということなんでしょうけど、その根底には自分をどこまで信じきれるかどうかというところにあるということですね。なるほどね。そこに至るまで相当いろいろこうね、
やりましょう、
七点抜刀、
ね、バット
ですか、右翼曲折みたいなのがあったと、
右翼曲
あ、出た
右翼
折
なんだみたいな、ありました。
なるほどね。そこにね、やっぱそう至るまでに相当苦しいね、いろんな苦しいというかね、ご苦労もあったんじゃないかななんていうふうに思うんですけれどもね。どうでしょう。
そうですね、前回も少しお話したんですけど、 もともと本当に人とよく人と比べてですね、うんはい、自分ってなんでできないんだろうとかですね、うん、逆にできると思いすぎていて、うん、できない自分を見た時にガクって落ち込んだりとか、うん、そういうのばっかりだったんですよ。
なるほど、
うんうん、なので、うん、あのなんだろうかな、まずまあ比べない、うん、純粋に自分のワクワクする気持ち、うん、に向かっていこうよっていう脳の動かし方をすると、
うん、
まあ、これ不思議なことにまた夢を応援してくれる人に出会ったりとかですね。
なるほど。
なんか自分も今までだったらこう失敗するかなとか心配しながら動いてたのが、うん、全然そんなこと考えなくなったりとか、
うん
うん、なのでなんかその自分がいい状態になる、まあ、前回も話しましたね、うん、感情の部分で、
はい、
自分に心地いい感情が持っている状態を保ちながら、
うん、
夢に向かって前進っていう感じがドリカムの、
なるほど、
ね、な感じがしますね、
はあ、はい、でもねそのねワクワクするものにねなかなかこう向かえない人たちもいっぱいいるわけですよ、
うん、そうですよ ね、
ねえ、そういう人たちに対してどんな風に声かけてあげたらいいの？
なんか、うん、ちっちゃなことでいいと思うんですよ。おうおう、私はまあ逆に言うと実はワクワクするところから入った人で、うん、アクティブに出会う前は、
なるほど、
でワクワクすることばっかりやっていったらいいじゃんとかって思って前に進んでたけど、うん、結局その最終、
うん、
行動に移すときに失敗するんじゃないかなっていう自分の癖が出ちゃって、うん、ワクワクに急ブレーキがかかるっていうね、うん、感じだったんですね、
うん、
でも、
うん、
要素っていっぱいあって、例えばちっちゃい時に大好きだった遊びとか、
はいはい、
なんか憧れてたヒーローとか、
うんうんうん、
あとなんか好きだったお手伝いとか、
お、
うん、なんか一生懸命取り組んで、
うん、
あの気づいたら時間がすごい経ってたっていうような、うん、なんか勉強だったり、
うん、
遊びだったり、
うん、
なんかそういうところに実は散らばってるものがいっぱいあって、
はあ、
なんかそういうことを思い出すっていうだけでも、うん、もしかしたらいいかもしれないですし、
うん、
まずはなんか1日の中でニコちゃんマークをつけれるような、
はい、
今日のスケジュールってどのぐらいあったかなみたいなのを見出すだけでもワクワクすることっていっぱいできると思うので、
うん、
まあ、数が少なかったらそれは現状が数が少なかっただけで、じゃあ明日、
うん、
ニコちゃんマークがつくようなスケジュール、
うん、
何か一個入れてみようかなってするだけでも、
うん
うんうん、変わってくると思うので、
うん、
そんなに多分ねあのワクワクすること見つけるぞみたいな感じにならなくてもいいと思う
あ、そういうことなのね、ね、それでその英語学習コンサルタントということなんですけれども、
はいはい、
まあ、京子ちゃんといえばやっぱ英語
うん
ってのありますよね。
そうですね、英語と長い付き合いですからね、
ね、
はい、
これにかける思いみたいなのがやっぱり根底にしっかりあるんじゃないかなって思うんですけれども、
まあ、学生の時に全然できなかったって話をちょっとしたんですけど、
うん、
全然本当に全然できなかった私が、
うん、
まあ、言ったら今、
うん、
まだちょっと手届いてないですけど、うん、英検1級目指そうとかですね、
すごい
英語使って、うん、まあ、例えば研修やろうとかですね、
うんうん、
いろいろチャレンジしてるわけですよ。
偏差値39からでしたね。
そうですよ、
ね、
偏差値39から
すごいですよ。
もう点数じゃないですよ、うん、
ね、
多分点数にしたら10点ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど
ひどい
でも、
ね、
なんか、
うん、
やれた自分がいるんですよね、
う
ん、
なるほど、
何年かかったとしても、
うん、
それは多分諦めなかったというか、うん、その英語を通して何がしたいかなっていうのをずっと考えられてたから諦めなかった
ん
ですけど、
うんうん、
で自分がこうやってできるようになっているので、
うん、
人にも絶対できるって信じてるんですよ。
なるほど、
うん、
ちょっとここエコーかけてもらいましょうかもう一回いきましょうね、はい、そこのところではどうぞ、
はい、自分ができた体験だったので誰でも人には絶対できるって信じてる。
ありがとうございます。絶対できるって信じてる、うん、これですね。
そう、ただそれはやり方、
うん、
あの自分にとってうまくいくやり方を知らないだけ、う
ん
う
ん、
自分の例えば落ち込みパターンだったりとか、
うん、
自分はこういうことだったら集中できるとか、
はい、
これは楽しいとか、
うん、
で世の中にあふれている英語学習っていっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
もう英会話学校とか、
うん、いっぱいある、
うん、本とか、
あ、いっぱいある。
でもどれも実は正しい。
なるほど。
ダイエット方法と一緒なんですね、うん、どれも正しいけど、うん、でも私には合うけど、うん、あの人には合わないとかってあるわけですよ。
うん、そうですね。
だからそういうのも、うん、実はこう失敗経験が10年もあるわけなので、うん、自分の落ち込んだパターンとか、うん、もうやめてやろうかなって思ったパターンとか、うん、だいたいね分かるんですよね。みんな今やりたくないと思ったなみたいな。
ああ、そっか。
うん、うん、いいんだよ、あのやらなくていいよ。
いいんだよ、ね、
うん、一緒にやれるときだけ一緒にやろうかみたいなのとか、うん、まあ、英語あの今もコーチングとかでさせてもらってるんですけど、は
い、そう、英語学習コーチですね、
まあ、学生さんとか、うん、あと社会人の方とかもいらっしゃるんですけど、うん、まあ宿題出てたんですけどやれなかったって思うぐらい、うん、なんか気になってるだけでいいじゃないですかと。
あ、なるほど。
だって今までやろうと思ったこともなかったかもしれない。
そうですね。
でもやれないとやらないとって思ってたけど、うんうん、やれなかったんです、うん、よかったですね。で覚えててやらないといけないっていうことを覚えててよかったです、ね、
ああ、そっか、
うん、じゃあ、うん、5分ぐらいでやれそうなことなんか一緒に考えましょうかとか、うん、5分ぐらい時間取れそうな日ありますかねとかっていう、うん、なんかスケジュールとかを一緒に考えたりするんですね。
お
お、うん、でなんか、うん、あ、そっかってその人がやれるかもと思ったら、うん、私はやれとは言ってなくても、うん、やってくれるんですよこれが。
はあ、なるほどね、
うん、なのでなんかあの、うん、あ、この人のツボはここかみたいな、もうマッサージ師みたいな感じですよね、うん、英語のツボ。
はいはい、英語のツボ、うん、
英語のツボ、あ、うん、この人はここが凝ってたのかみたいなのが分かると、うん、すごい嬉しい。
はあ、これから増田清子ちゃんのことを英語のツボ師は
ねえ、タイトそれに変えとこうかな。
でもそこのコリに手が届くわけですよ、清子ちゃんにね、うん、関わってもらうと。なるほどね。
だから逆に言うと、うん、あの英語の先生っていっぱいエキスパートの先生ね、うん、あの海外の大学卒業してますよとか、はい、どこどこ大学の何学部のも英語でリントンのとこ卒業してますよとか、その人たち、うん、そういう先生に教わらないとダメな人もいらっしゃると思うので、うん、
はい、
その先生たちが必要な人たちには、うん、多分私じゃないんですよ。
なるほど、
うん、私だからお伝えできるというかサポートさせていただける人たちに合わせていただいてるかなって感じですね、う
ん、なるほどね、うん、さて番組の後半はですね、京子ちゃんのこれからの話、はい、いっぱい未来の話聞いてみたいと思います。はい、
夢の種。
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、番組の後半戦でございます。本日のゲストはアイラ代表でいらっしゃいます増田京子ちゃんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
番組の後半もですね、このドリカム脳であなたの夢を実現させる英語学習コンサルタントという話なんですけどね、これ実際にこれからこのまたね、どんどんいろんな活動されていかれると思うんですけれどもね、はい、どんなね理想の未来を想像してるのかなっていうのを聞きたいんですよ。それこそね、10年後、
うん、
ご自身がこのドリカムノで多くの人たちの夢を実現させて、この英語がね、英語を切り口にいろんな人たちがこう喜んでる世界ってね、どんな感じなのかなっていうのをですね、ちょっと聞いてみたいななんていうふうに思うんですね。
はい、
はい、もうあのフルに自分のイメージを駆使していただいて、もうね、はい、全くなりきっていただこうかななんていうふうに思うんですけどね。
分かりました。
さあ10年後、はい、どこにいます？
10年後ですね、まあ、ずっと思ってるのは、まあ、50とか60とか、後半になればなるほど、日本にとどまっているだけっていうのはあんまなくて、多分半分半分だったりとか、あの自分の周りにいろんな国の人たちがいる感じなんですよ。
なるほど、
で、まあ、もちろん英語を教えているかもしれないですし、でもその日本語を学びたい人たちも周りにいるイメージなんですね。
はあ、なるほどね、
なので、なんか、日本人だけど周り何人がいるんだろうみたいな状況にはなってるかなって思いますね。
なるほどね、そこで大事にされてらっしゃる思いって何なんですかね。
うん、私は自分の生き方を通して皆さんにも自分自身の輝ける場所が必ずあるんだっていうのを探し求める人生を歩んでいただく、そういう導き役になりたいなと思っていて、まあ、例えば、まあ、日本人の人とかでも自分の能力がないんじゃないかな、足りないんじゃないかなとか、まあ、これから AI の時代がやってきて、自分はなんか職をなくすんじゃないかなではなくって、今度なんか新しい自分ができることを探していこうって、まあ、ネガティブな感情からプラスの感情に、ポジティブな感情に変えながら自分の人生歩んでいっていただいたりとか、
なるほど、
あと、まあ、海外の人たちとかでもですね、あの学びが難しいとかではなくって、また自分たちの国以外のところでも、自分が役立てる場所っていうのを探してもらって、まあ、経済的にも精神的にも豊かになるような、そういうこう、まあ、もしかすると私なりのボランティアなというか、まあ、お互い様で、日本の人たちも多分、海外の方々に支えていっていただくような時代が多分もう、もうすぐ目の前にやってきてると思うので、なんかそういうこうインタラクチャルな、こうつながりを作れるようなことがしたいなと思ってますね。
なるほど、そうですか。どんなミッションになってますかね、その時。
そうですね、何してるんですかね、
じゃあ部下なってた。
10年後は、あのもう今年、まあ、いくちゃんとも実は同い年で、
はい、そうです ね、
はい、去年から、まあ、世代がこう一つ上に上がったっていうのもあって、あのどうやったら、あのなんていうかな、下次育てていける自分になれるかなっていうのを、このあと10年のテーマにしたいなと思ってるんですね。
なるほど。
で、まあ、10年後経ったらもう自分がガツガツ動くんじゃなくて、自分の代わりに動いてこう次を育てていけるような人たちにバトンタッチしていきながら、自分はまた新しいことにチャレンジする、っていうのを思っているので、なんかまあ、食に関係することもちょっとやってるかもしれないですし、ちょっとそんな感じで思ってます。いろいろ関わって、いろんな人に関わって生きてるであろうと思います。
いろんな人にと関わって、その人たちのこの輝きをね、こうアシストするような、そんななんか光が見えた感じがしたんですけどね。
そうですね、ちょっと前にTED トークで、あのグランドマザーのなんか、カウンセラーみたいなのを作る、グランマーのカウンセラーみたいなのを作っている、アフリカの、まあセラピストみたいな人がいるんですけど、なんか、まあ、セラピストを一人一人育成するというより、こうおばあちゃんというね、役割がいつもなんか話を聞いてくれて、で悩みがこう消えていったりとか、その人の、まあ、言ったら年で言うとすごく先輩なわけですよね、先輩の話がまた自分の人生に役立ったりみたいな、なんかそういう役割になれたらいいなと思いますね。
なるほどね。
で死ぬまでだから誰かの役に立って仕事してたいなと思います、
なるほど、いいですね、やっぱりこの人のお役に立つってすごい強いんだなって感じました。ね、
そうですね、自分も助けてもらってますからね、たくさんの人に、なんか順送りかなって、恩返しの順送りかなと思ってます。
順送り、もうちょっとそこを教えてもらっていい？
あ、そうですね、私自分の名前京子っていう名前なんですけどね、おばにつけてもらった名前なんですよ。
そうですか。
で、まあ、たまたま名前を見てもらったら、家族にすごく恵まれる子だということでつけてもらったみたいなんですね。で、私一人っ子で、まあ、蓋開けてみたら、まあ、両親が離婚してたりとかするので、まあ、父が亡くなった時におばが、この名前をせっかくつけたのに、ごめんねって謝られたんですけど、でも、よくよく考えてみると、私その子名前の通り生きてるなと思っていて、血族であるとか、 国が違うとか、はい、あんま関係なく、うん、結構つながるのはつながってるんですよ人と、
うんうんうんうん、
ってすると、うん、もうなんかこう地球規模で見た時に私の周りに家族いっぱいいるんだなと思っていて、
うん、
でやっぱりそういうこう人のサポートをもらって自分の夢を叶えていったりとか次のチャレンジをして来れている自分がいるんで、そういう意味で自分が今度は助けてあげられる人になりたいというか、なんかあの助けるって言ったらなんか変なんですけど、何でもかんでもやってあげるとかではなくって、自分のしてきた経験をなんか他の人の人生に役立てるようになれたらいいなって思ってます、うんうんうん、
なるほどね、うん、それをご縁の順送りと言われるわけなんですね、うんうん、
はい、
なるほど。なんか僕京子ちゃんがこう横に寄り添ってね、ずっとこう伴走している絵もたくさんイメージできましたね。
ありがとうございます。
うん、そうですか、うん、さあ、ぜひですね、京子ちゃんの話もうちょっと聞きたいんですけれどもね、
はい、
なんか本出されるって聞いたんですけどね。
そうなんですよ、今、うん、鉢巻き巻いて執筆活動中です。
そうなんですか。なんとなんと、タイトルは、
まだちゃんとはっきりと決まってないんですけれども、
はいはい、
でもこのドリカム脳っていうのは入ります、
うん、そうですね、
はい、うんうん、ドリカム脳で、うん、あの自分の好きななんか人生を生きるみたいな感じの、
うん、
タイトルがつくと思います。
わあ、楽しみ、うん、出版予定はいつですか。
ですね、一応、うん、今年2018年の11月を目指して、
はい、お、
11月を目指すとですね、うん、5月までには書き上げないといけないというね、あのすごいハードなスケジュールなんですけど、追い込むのが私好きなみたいで、
はい、
一応そこを目指して頑張って今作っている最中です、まあ、見ていただくと、うん、おそらくですね、どれだけ私が昔大変な子で、
はい、
大変な環境で、
うんうん、
自分のネガティブな感情が多くって、
うんうん、
それをどんな風に変えていって、うん、人のご縁をつないでいって、
うん、
でこれからどんなことをしていこうとしているのかっていうのを、うん、今日まあお話ししているような内容を、はい、まあ、文章で皆さんにも見ていただけるような状態になるかなって思ってます。
より詳しくね、
より詳しく
どっぷりね、
はい、っていう、うん、っていうのがいっぱいあるかもしれないですけどね。
でもそこからこの、うん、ね、活躍していく、ね、うん、ところに向かっていかれるわけですよ、
はい、
ね、でもそこを力にされたんだなって感じもしますし、うん、そこの自分の幼少期の体験を癒されたというか、
うん、
こう優しくこう取り込んだというか、うん、なんて言ったらいいのかなこれ、
うん、さっきのネガティブなパワーを要点させる力を得たので、
うん、
できるようになったかもしれないことがいっぱいあると思うんですけど、
うん
うん、だからこれがあって、うん、だから、
うん、
あ、自分がこういう風に慣れてるんだっていう、
うん、
私の中ではすごく気づきの棚卸しをしている感じで、
うんうん、
でも多分世の中にずっとなんかちっちゃい時からうまくいってる人もいないだろうし、
うん、
ずっとマイナスなことばっかりだけの人もいないと思うんですよ。
なるほど。
多くの人が多分どっちもあるけど、
うん、
やっぱ人間の脳の作りで、
うん、
マイナスのことの方が記憶に残りやすいので、
うん、
そのじゃあ残ってるマイナスどんな風にパワーに変えていくんだよっていうのを伝えたいと思ってこの本、
うん、
今書いてます。
うわ、楽しみです ね、うん、ね、ぜひ、ね、松田京子ちゃんの本、ね、出版されましたら、あ、出版記念講演会やるって話になってましたね。
そうですね、
11月でしたね。
いきちゃんが
そうそうそう一緒に
そんな風に言ってくれてた、
ねね、日程一応行っちゃっていいの。
あ、いいですよ。場所も何も決まってないけどね。
そうそうそう、一応ですね11月出版ということでございますので、はい、2018年の11月の28日水曜日の夜、18時半から大阪どこかでやろうという話には決まっているんですけれども、うんうんうん、場所は
くれた人には本もプレゼントしますよっていう感じで、はい、
皆さん今からもうスケジュール帳に入れてくださいね。今から入れておくんですよ。
だいぶ先ですけど、いいですか。半年あっという間に経っちゃうんで、
経っちゃいますから
ね。
ねえ、ということで、そんな本もね、うん、出版が本当にこう間近になっているというような状況でいらっしゃるということですね、
はい、
そうで京子ちゃん自身がさ、やっぱこのね、うん、いろんなその未来の話も聞かせていただきましたし、うん、ご自身のミッションもね聞かせていただきましたし、
うん、
そうやっぱその なんていうかな、自分自身がこうこれから向かっていくこの志の方向ってね、
うんうん、
なんかこうすごいこうイメージで見えてきたんですけれども、はい、そう京子ちゃんからね志って聞いてどう、今どんな状況にある感じがします？
もう、うん、でも本当にさっきちょっと言った、
うん、
自分の体験してきたこと、
うん、
自分が、
うん、
その本当に昔から思い焦がれていた大好きなものを通して生きていっているという姿を見せることによって、
うんうん、
みんながその生き生きする人生を作っていくことを、うんまあ、導くっていうことが今の自分のミッションですね。
なるほどね、
うん、でもあの、
うん、
いくちゃんにも何回も喋ってるんですよ、導くってい う, こうリーダーってすごく嫌いで、
うん、
この言葉ってすごいためらったんですよね、
うんうん、
でもあの見せることで導く、だから、うん、連れていくんじゃなくて、
はい、
見せることが導くことにつながるという、うんうん、
拉致監禁じゃなくて、
うんうん、そう感じですね、うん、それが自分の、
うん
うん、志かなって思います、ね、
なるほど、
うん
はい、いいですね、
はい
はい、ということで増田京子ちゃんにはエンディングの方まで、最後までですね残っていただきたいと思います、
はい、はい、
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、もうエンディングのお時間となりました。番組の最後まで本日のゲストアイラ代表、そしてドリカム脳であなたの夢を実現させる英語学習コンサルタントでいらっしゃいます増田京子ちゃんに残っていただいております。京子ちゃんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
京子ちゃんさ、うんね、人生がねこう変わっていったっていうタイミングってあるじゃないかなって思うんですよ、うん、そのターニングポイントってね、
うん、
なんか例えば出会いがあったりとか、人に出、うん、なんかこう言葉があったりとか、
うん
ある一冊の本に出会ったりとか、
うん、
なんかそのこのあなんか乗れたみたいなタイミングがなんかあるはずなのよね、
はい、
で、
はい、
京子ちゃんにとってそのターニングポイントってね一言で言って何だった？
困難。
おーそう、
うん、
それを
でもこのままではダメかもっていう、
うん
う
ん
う
ん、
もう、
うん、
動きなさいみたいな、
うん
ガガガガーンっていう人生を動かすような出来事があって、
うんうん
なんか怖がりなのでそういうことがないと動かなかったんですよね。だから、
うん、
あのまさかの出来事って、
うん、
本当に必要なところに動きなさいねっていう、うん、なんかこうシグナルとしてやってきてる感じがしますね。
なるほどね、うん、その困難をどう捉えるかという話なのかな、
うん
うん、うんなるほど。今ねこの番組にね聞いてくださってるたくさんのリスナーの方、
うん、
ね苦しい思いをされていらっしゃる方、困難の状況にいらっしゃる方も結構いらっしゃるわけですよ、
うんうん、
そんな皆さんにですね京子ちゃんから最後ね、メッセージをいただきたいなというふうに思います、うん、
はい。困難な状態ってずっと続かないんですよね、
うんうん、
でも困難だったんだっていうことに気づいたときに、じゃあこの困難からどんな風に変わっていったとしたら自分がもっと幸せかもって思えたときにようやく動けるようになると思うので、
うん、
ぜひその困難をバネに変えてプラスに動いていただきたいなと思います。
なるほど、増田京子ちゃんありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
ぜひですねじゃんじゃんあの増田京子ちゃんにですねアクセスしていただきたいなというふうに思っております、
はい。
検索キーワードはは
い、アイラで調べていただくか、
はい、
増田京子ですね、増えるという字と、はい、あとは深田京子の田京子は一緒です、それで調べていただくと私のホームページに当たると思いますので、はい、お問い合わせのところからご連絡いただければあの直接ちゃんとご連絡させていただきます。
はい、
はい、
京子ちゃんどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は大阪スタジオからお送りしております笑顔コーチゆくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は笑顔コーチゆくちゃんこと岸本郁夫と
アイラの京子でした。
それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございます。
京子ちゃんありがとう。
バイバイ。
はい、
バイバイ。